それでは聖書朗読をいたします。今日の聖書朗読の箇所はヨハネの福音書7章37節から39節までです。ヨハネの福音書7章37節から39節です。新改訳聖書の194ページになります。ヨハネの福音書7章37節から39節までをお読みいたします。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのです。イエスはまた栄光をお受けになっておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったか、いなかったのである。本日は以上の箇所から清岡先生にキリストの招きと題しまして説教をしていただきます。
おはようございます。今日はペンテコステ聖霊降臨日ということで、聖霊を与えると約束があるわけですが、そのイエス・キリストの語られたその言葉をですね、今日ヨハネの福音書から読んでいただきました。私たちはそれぞれ友達やいろんなところで、例えば食事などに招かれると嬉しくもなるかと思います。そしてそこにおいて楽しい交わりも期待されます。あるいは例えば園遊会なども開かれたりすることがありますが、本当にそういったところに招かれると、人々はそれこそ生涯の名誉ということで身を整えて緊張しつつも、まあ喜びでそこに出かけるわけです。とすれば私たちは、それぞれクリスチャンとして天と地を作られた神に招かれるとなると、それは何者にも代えがたい大切なことであり、また喜びでもある、名誉でもあるかと思います。今日のところは天地を作られた神の招き、神の子キリストの招きの言葉が語られております。まず一つはこのキリストの招きということですが、7章の37節のところにこうありました。もう一度読みしますと、さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。ここでの祭りというのは当時のカリオの祭りという祭りですが、その祭りの最終日、大いなる日最終日ということでした。最終日はやはりお祭りのクライマックスであり、盛り上がる日でもあります。また多くの人がそこに集まり、そしてその時にイエス・キリストは人々に語りかけ、招きの言葉を言われたわけです。誰でも乾いているなら、誰でも乾いているならとあります。乾きを覚える者たちを招くわけです。この乾きというのはもちろん体の、肉体の喉の乾きということではなく、私たちのそれぞれの魂の深いところの渇きとも言えるわけです。それぞれ人の魂が渇きを覚えるわけですけれども、さまざまな折に渇きを覚えるかと思います。例えば自分の罪のゆえに渇くこともあります。ダビデは罪を犯して苦しんだときに、その魂は深いところで渇いたと言います。聖書では詩編で彼は語ります。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨々は 疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです、とあります。これはダビデが大きな罪を犯した後の告白の支援でもあるわけですが、そこで自分は罪を犯した時にはたとえ人々の目からうまく隠せたとしても、自分の罪は自分が一番よく知っているのであり、罪の呵責で苦しみ骨髄から乾いたというわけです。これはダビデだけではなく私たちも言えるわけです。あるいはこの人生の人の歩みの虚しさのゆえに乾くということもあります。ダビデは王となり、この世でのいわゆる栄華を得ることができました。ですがどんなに栄えても人生の虚しさはやはり心の深いところにある。そして乾くわけです。ダビデは同じように詩編でもこう語ります。主をお知らせください。私の終わり、弱いがどれだけなのか、私がどんなに儚いかを知ることができるようにと続いて、やはり渇きを語ります。確かに若い頃はそうでもないと思いますが、それぞれ人がですね、年を重ねていくと自分と同年代の友人やいろんな人が亡くなったりすると、やはり今度は自分の死というものについても考えますし、また自分の残された人生の時間というものについても考えたりもいたします。そしてその中でやはり乾く、悪せくと時間に追われ、また時には野心に燃えたとしてもですね、死というものの前にやはり虚しいということで、やはり渇きを覚えてしまいます。そんな人生のさまざまな虚しさから来る渇きというものもあります。あるいはまたさまざまな重荷のゆえに、人生のさまざまな思いのゆえに渇くということもあります。イエス・キリストが、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、という言葉を語りました。それぞれに重荷がそれぞれの上にあるかと思います。それぞれ違いはあるわけですが、さまざまな重荷がそれぞれお一人一人にのしかかるものでもあるかと思います。その中でやはり乾くということがあります。まあ、そんな乾きを覚えている私たちをイエス・キリストは招いて、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいとあります。誰でも乾いているなら私のもとに来なさい、ここには誰でもとあります。まあ、しばし私たちは自分などはと言ってしまいます。それが本心かどうかは別ですけれども、まあ、それに自分などはということもあります。ですが私たちがたとえどんなものであったとしても、イエス・キリストは私たちを招いてくださっているということです。その渇きの内容が何であれでもそうでした。そして飲みなさいと言います。これはイエス・キリストのもとにこそ私たちの魂、あるいは心を渇きを潤すものがある、だからと言って招いているわけです。イエス・キリストの招きがそこにおいて、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさいとはっきり語ります。そして次には、第2にはこのイエス・キリストの約束の言葉があります。38節にあります。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります、とあります。イエス・キリストの招きに応じて、イエス・キリストを救い主として信じる者に対して約束があります。約束の一つは、私たちの渇きを、魂の渇きを満たすということでした。その渇きがどのようなものであれ、どのような原因のものであれ、イエス・キリストはそれを癒し満たすと言います。イエス・キリストはサマリアの女性に対して似たようなことを言われました。 私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧きますとあります。罪のゆえの乾きであれ、そのすべての罪が許されることによって、その確信によって魂は潤いを取り戻すわけです。このサマリアの女性の場合も罪を抱えていたわけですが、その罪のゆえにも乾いていたわけですけれども、その彼女に対してあなたの乾きを癒すというわけです。あるいはまた人生の儚さのゆえであったとしても、神に生かされ、愛されていることを知って、また人生の目的を悟り、その人生にあってですね、本当にその喜びを見出し、渇きを癒されるということがあります。また人生の様々な重荷の上であったとしても、キリストがその重荷を共に担ってくださる、そのことを知ることによっても、また癒されるわけです。重荷を一人で背負い込む、その苦しみからもまた解放されます。イエス・キリストが私たちをおぶってくださると賛美にもありますけれども、本当に共にいて担ってくださるゆえに、また渇きを満たされる。まあ、そのような約束があり、そしてその渇きを満たすのはですね、私たち自身だけではなく、私たちの周りの人々、他の人々の渇きも癒すとあります。イエス・キリストを信じる者からは、生ける水の川が流れ出るとあります。キリストは単に自分が渇きを覚えるだけではなく、周囲の人々の心をも潤すものになるというわけです。確かに私たちのことを考えてもそうですが、ある人々は共にいると、それこそ愚痴や、あるいは不平満ばかりで、その人から出てくるものがあって、共にいると、私たちも心を暗くなってしまう、乾いてしまうということがあります。ですが一方その人と言うとですね、何ということではなくてもですね、何かをしてくれるわけでもないけれども、共にいて語り合ったり、あるいは共にいるだけで心が潤い、癒されるということもあるかと思います。まあそれになれれば、素晴らしいなとも思いますが、まあそれに他の人々の渇きをも癒すという人は結局その人自身が癒され、渇きを癒された人でなければならないということがあるかと思います。自分が渇いていて、人を潤すということは、なかなかできるものでもないわけです。まあ、こうして私たちはキリストにあって、自分が渇きを癒されるだけではなく、それは周囲の人々をも癒し、潤すものだとあります。そのように、あなた方の渇きを生み出す、潤すといって、イエス・キリストは招いてくださっています。そしてこのキリストの約束は、もう一つは聖霊を与えるということでした。39節で、イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのであるとあります。聖霊ということですけれども、聖霊とは一体何ぞとあるかもしれません。霊と言われることで、何か聖霊についても何か不思議なもの、不思議な力、得体の知れないものと思われたりすることもあるわけですが、そうではないわけですね。聖霊は神であるわけです。それは三位一体の神です。改宗賛美の最初にも三位一体の神についての賛美がありましたが、三位一体の神、その人が聖霊なる神であるわけです。三位一体、父なる神、子なる神、聖霊なる神。この三位一体は私たちの頭ではなかなか理解しがたいこともあるかもしれませんが、でも聖書ははっきり、神は父なる神、子なる神、聖霊なる神。この三つの人格を持つ神であり、しかも決して多神教とかそういうものではなく、一人の神であるということでした。聖霊なる神は天地の初めから存在されたのであり、天地創造においても我々の形に似せて、そして作るとありましたが、我々、 まさに三位一体の神でもあるわけです。その聖霊なる神、その聖霊なる神が与えられると言います。このところでこのイエスはまだ栄光を受けておられなかったのでとありますが、そしてイエスキリストの十字架、そして復活、それがまだ出したので、まだ聖霊は下っていなかったとあります。ですからこの聖霊は、子なるキリストが十字架で死なれ復活され天に戻られた後に与えられるわけです。イエスキリストは最後の晩餐の時にもそのことを言われました。同じヨハネの福音書ですが、14章の16節からもお読みしておきます。ヨハネの福音書の14章の16節から17節をお読みいたします。ヨハネの福音書の14章の16節からです。お読みします。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることはできません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのですとあります。復活し天に戻られたキリストに代わって、聖霊がそれぞれ信じる者に与えられる。聖霊が助け主として信じる者のうちにあって、導いてくださるというわけです。この御言葉が成就するのは、確かにイエス・キリストが天に戻られた後のことでした。このペンテコステの日でした。ペンテコステの日、聖霊降臨日ですが、この日にまさに弟子たちに聖霊が下り、信じる者に聖霊が与えられたわけです。信じるすべての者に聖霊が与えられたということでした。まあ、こうして与えられた聖霊は、私たちにとって本当にどのような働きをしてくださるのか、どのようなお方かとありますが、この働きは文字通りには私たちの助け主でもあるわけです。助け手であるわけです。このヨハネの14章の16節に助け主とあります。まあ、これはいろいろな意味での助けですけれども、この言葉はそばに呼び寄せるという言葉から来ています。ですから私たちが何か大変なことがあるとき、まさにそばに呼び寄せ、そして私たちを助けてくださるお方であるわけです。ですからいつもそばにいて、時に私たちを励ましたり慰めたり、あるいはさまざまな助けの中で私たちを導いてくださる、それが聖霊なる神であるというわけです。時には自分は一人ぼっちだと思うかもしれませんが、そうではなく、聖霊なる神がいつも共にいて、助け主として共にいてくださるという、その働きがあります。そしてまた聖霊なる神は私たちを教えるとあります。このところでキリストが何度も言われることは、助け主、すなわち父が私の名によって使わさる聖霊はですね、あなた方にすべてのことを教える、そのことがあります。私たちの歩むべき道、それを教えたり、あるいは間違った時にはそれを教え正したり、そして聖書の真理を私たちに教えてくださいます。そして聖霊は私たちに確かに力を与えてくださいます。聖書の中で、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますとあります。私たち自身の力は確かに弱いものであり、少しのことで気落ちしたり、少しのことでうなだれてしまう、また何かをしようと思ってもなかなか力がない、そんなものかもしれませんが、でもその中で生きる力、まさに伝道の力、さまざまな力を私たちに与えてくださるお方、それが聖霊なる神である。で、聖霊が私たち信じる者にこの日与えられたということでした。自分の力には限界がある、それは謙虚に認めなきゃならないわけですが、そんな私たちに力を与えてくださるということでした。神が力を与えてくださる、 そのような聖霊の与えられたことがこの日でもあるわけです。このヨハネの7章にありましたけれども、私たちはそれぞれに渇きを覚えることがあります。でもそんな私たちをイエス・キリストは招いてくださり、そして約束を与えてくださっています。そのキリストの招きに応じ、そして聖霊を与えられた者として、聖霊と共にまたこれからも歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。あなたが信じる者に聖霊をお与えくださり、聖霊が私たちのうちにあって、私たちをまた助け、教え、また導き、力を与えてくださることを感謝をいたします。どうぞそのことを覚えて、で私たちも自分自身だけを見るのではなく、与えた聖霊の神ご自身のを覚えて祈り、共に歩ましてくださりをお願いいたします。御言葉を感謝し、聖霊与えたことを感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。